皆さんこんにちは。土のどこでもライブエピソード35、第35回目の土のどこでもライブ。本当に前回のアップからなんと2ヶ月ぐらいも経って異例の長期休暇をいただいたんですけれども、今日はちょっと思考を変えまして、東京からお届けしております。私の友人のケーズプレイスという素敵な、ね、友人宅で収録をしてるんですけれども、まあ、いろんなわけがありまして今日はゲストも呼んでおります。結構3回目ぐらいになるゲスト、同じ人ばっかり出てる感じもするんですけれども、たまこさんというね、こんにちは。
こんにちは。
何その横添いきの声。たまこさんもね、ポッドキャストやってて、さっきちょっとたまこさん側のポッドキャストを収録し終えて、なんか姉妹編みたいな感じで、土のどこでもライブもこのまま収録させてもらってるんだけども、今回はオープニングテーマもなしで、もうトーク続きの30分に、ノンストップのね、ちょっと聞いてる方が疲れるかもしれないんだけれども、そのケーズプレイスの素敵な自称局長、ポッドキャスト局長がバックで笑い声を出していてくれてくださってて、でゲストに DJ たまこさんをお迎えする、はい、土のどこでもライブ、最後までお付き合いください。イエーイ。ということでジングルもなしでノンストップの30分。実はですね、しばらくブログも全くアップしていなかったここ、2ヶ月なんだけれども、2ヶ月間なんでブログアップしてたんだけど、ポッドキャストはほったらかしで、気になってはいたんだけど、そんな余裕もなく、ちょっとやっとそれをね、報告できる時期が来たっていうことで、実は私カナダに引っ越します。
うわ、
行かないで。
やだ、
行かないで。
どうして？
ありがとうございます。ありがとう。なんかそんなすごいリアクションで。で、ちょっと実際にこうやって行くまでは、なんか何があるかわからないから、なるべくこう、誰にもっていうかね、周りには行ってたんだけれども、ネット上とかでは公開しないでいたんだけれども、なんかついに本当にもう、今週、今収録してるのが4月の10日なんだけれども、今週に行くことにしまして、うん、なのでちょっと自分の中ではこう一大決心をここ数ヶ月でしてたので、いろいろやることもあって準備期間もあったので、今までずっとね、なかなかこうポッドキャストだったりとか、それが滞ってて、すいません、聞いてくださってるたくさんの世界中の
リスナーの方々って、本当全然更新してくれないから
、あなたの方がね更新してくれるね。ポッドキャスト、ちょっと DJ たまこのなんだっけ、
たまに聞くラジオ、
たまに、本当たまにの声じゃない
タイトル通りのね、収録回数
たまにしか聞けないラジオっていうのが、
は
い、たまに聞くラジオでぜひ検索していただければ、はい、先ほどうちらが撮ったのも入ってるし、タマコとはね、何を隠そうって別に隠す必要も全くないんだけど
誰も
カナダで私が音楽学校、カレッジで音楽専攻してた時に一つ下の後輩で、
はい、
最初のね、いつだったかな、このどこでもライブのね最初の方にゲストで出てもらってんだよね、うん、
あれ日本で撮ったんだっけ。
そうだよそうだよ。
そうか。
でスカイプで撮ったんだよね。
そう、スカイプだったんですよね、うん、
でその時話してたのが、英語学校、向こうに語学が留学をして思ったことだったりとか、向こうでの留学体験をたまこに語ってもらったんだけど、それはちょっとリンクでここの、ね、ホームページにつけて、はいはいはい、これだったら聞いてってずっとして、たまこ
急に、はい、
なんか今たまこは日本にそう帰ってきてから、
はいはい、
なんかカナダで音楽やって、今は何してるの？
今はなんかいろんなわらじを履いていて、普通にもう今 OL って言葉はもうなんかないのかな。
あんま OL って言わないのかな。
言わないよね。いつの間にかね。
やっぱ差別とかになるの？
なんのかね。オフィスレディとか、
オフィスメンとかがな、OL とかないっていう話なの？
ね、もう言わなくなったけど、
オフィス街。
ね、オフィス
OG なの。
そこ結構掘るね。
ごめんね、ごめんね、流していいよ。ごめんね。さっきこ。
会社員として働きつつ、 うん、まあ、自分の音楽をそのカナダの時に、そのセルカークで学んできたことを活かしながら、うん、自分のオリジナル曲を人に聞いてもらうために、うん、あの、まあ、たまに、これもたまにだよ、ね、たまに
好きなんだ
よ、たまにが好きなんだよね、うん、あの定期的っていうのはなかなか難しくて、
あの忙しいもんね、
そうなん とにかく忙しいので、うん、あのでも音楽は止めたくないっていうか、あの自分の曲は作り続けて、まあ、それを聞いてもらう場所をやっぱり継続したいなと思ってるので、うん、音楽活動も、うん、あの、まあ、多少やっておりまして、で、あとその、まあ、さっき言った、DJ たまこのたまに聞くラジオっていうのを、
たまにね。
そう、たまにね。すっごいたまにね。うん、あの、まあ、でも、あの、目標月1なんだけどね。
全然月1じゃないよね。
でも、最初の頃ね、月1だったよね。
最初の頃。
そう、最初の頃月1。
最近は2、3ヶ月。
まあまあまあ、まあ、2ヶ月に1回とかね、うん、それぐらい。
ポッドキャストだけじゃなくて、
ポッドキャスト。
もう、普通の普段の仕事も忙しいもんね、たまに。
そうね、やって、で、あと、まあ、その英語を、うん、あの今はあの教えるお仕事も、まあ、別にさせてもらっていて、某教室でさせてもらっていて、なのでなんか、まあ、やってること自体は4足ぐらいのわらじを履いてることにはなるのかな、うんうん、なので、まあ、
実際 の, そのお仕事っていう形としてはその、うん、それでも2足でしょ、
そ う, でそうですね、2足、うん、2足、うんうん、
いやー、いろいろ掛け持ちってやっぱり頭回んなくなるよね、きっとね。
そうだね、なんかそのこういう働き方でも最近そのなんか兼業とかって、
うんうんうんうん、
あの結構まあ、注目というかいろんな人がやりだしてて、うん、一つの会社にずっといることだけが働き方じゃないっていう風にも なんかなっては、世の中的にも少しずつ変わってきてるから、
そうだね、
そうなので、まあ、不可能ではもちろんないんだけど、うん、やっぱり体力的にすごく、
うん、
あの全部に全力投球を、まあ、したいけどやっぱりそうしちゃうと自分が倒れちゃうから、うん、まあ、そのなんていうのかな、力を注ぐそのパーセンテージをこういろいろその週によって変えながらとか、うんうん、アジャストしながらやっていくっていうのを今、まあ、挑戦してるところだからね、あの、まあ、兼業もやっぱり楽ではないけど、やりたいことは全部やりたいっていうのがやっぱりあるのでやってるのかな。ユキの方が相当すごいやってるでしょ。
いや、
でも写真もやって、歌やってライターやって、
写真はね、なんかやっぱ仕事 の, その波があったりとかもするから、うん、やれてない時期もあったし、うん、まあ、しばらく間を置くと今度腕が鈍るからちょっと怖いものもあるんだけどね、うんうん、なんかそんな感じでやってたけどね、うん、なんかカナダに行ってまずは稼がない と,、うん、と思って、うんうんうん、で、まあ、あのさっきの話に戻ると、まあ、どこに行くかっていうと、まあ、トロントに行くことにしました、
うんうん、トロントね、私行ったことないから、
そっかそっか、
あの本当カナダ の, その西の方だけだったので、
うんうんうんうん、
すごい羨ましい、ま
あ、西と東もだいぶ、うん、
モントリオールとかね、トロントとかね、うんうん、行ったことないから、
そうだね、うん、だまだ、まあ、このなんだろうね、ポッドキャストのタイトルがどこでもライブっていう、うん、もう花からどこでも
生きれば、うん、確かにね、うん、
どこでも生きられるしどこでも住めば都っていう意味合いのタイトルもあるから、うん、そのタイトルが今まさにこう発揮できる、
はい、そうだよね、うん、今日はここは東京からお届けして、
そうだ ね,
ね、
次はカナダみたいな感じで、そういう時期にも来たのかなって、ちょっと自分でいい方向にね、うん、こう、うん、締めくくって、うん、メッセージつけてるんだけど、
タイトル通りのね、
そう、あの、トモコもね、まずカナダで知り合ったんだけど、はい、なんかカナダ生活、
うん、
あれ何年だっけ、トモコって、
私は2年半、
そっかそっか、
うん、2年半ですね、でも1年を1年だけっていうのでお金を貯めて来たけど、
うんうん
うん、結局もう2年半滞在することになった、
そうなんだよ、結局伸びるんだよね、
行っちゃったらね、うん、
そうなんだよね、
でその間はなんか結構留学したとか言うと、うん、そのなんか寂しくて帰ってきたいと思うことなかったって言われる、うんうん、ご質問されることが多いんだけど、なかったんだよね、逆に帰りたくなかった、
なんかさ、だってさ、うん、あのお金自分で例えば貯めていくとかだと、そのいる間をさ、うん、無駄にしたくないっていう思いがすごいあるからさ、うんうん、ホームシックかかってる場合じゃないっていうのはあると思わない、うん、なんか、うん、いや今しかないから、うん、寂しがってるよりもまずこのまず吸収しなきゃっていう思いがいっぱいあるのと、うん、学校行ったりするともうホームシッ ックどころじゃないみたいな。
まあそうだよね。まあでも出だしはやっぱりホームシックはね、
そっかそっか、
あったはあった。私はホームステイにこだわっていたので、うん、その家族の中にまあ、うまく溶け込めた時はホームシックにはならなかったけど、
うん、
溶け込めない時もやっぱりあったから、そういう時はすごくいっぱい泣いたしね、なんか寂しい思いもしたけど、でもそれが帰りたいって思う気持ちにはつながらなかったよね。
私もそうかも、
ね、
不思議とね。そうそうそう、なんか向こうに行って言葉もままならない時だとさ、うん、やっぱなんかずっとこう言い方悪いけど、まあ、自分が小学生かになったような気分になるっていうか、
うん
う
ん
う
ん、
もう何もできない人みたいな、なんか足かせ半分はめられたような感じの身動きの仕方っていうかね、
うんうん、
だからなんだろうね、やっぱ悔しい思いとかいっぱいあるけど、
うん、
なんか、うん、帰りたいっていうふうには思わなかったのが不思議だよね。
ユキ、うんうん、は本当は5年、
5年半
だから、うんうん、相当な経験をやっぱしているはずだし、
うん、
その辛いこととかもやっぱたくさんあったと思うん
ですけど、いやあったあった。
何がやっぱ一番大変だ、
学校にいる時に辛かったっていうか悔しかったのかな、うんうん、のはこんなにね留学生料金って他の生徒よりも高い金額を払ってるのに、うん、自分が言葉がわからない時があったりすると、うん、もうそのままだってお金払ってる意味ないじゃんとか思って、うん、そこが悔しかったってあるし、うん、あと働いてからはなんかやっぱ働くとなると教えてもらう側じゃなくて自分がこう働いてお金を稼がなきゃいけないから、うん、周りに迷惑が結局かかるとさ、やっぱ周りはみんな優しい人ばっかりじゃないっていうか仕事だから、
う
ん、やっぱそれで言葉がわからないからってすごい相手がイライラすることもあったし、
うん
まあ、怒鳴られることもあったし、うん、なんか結構強烈な人たちとかもなんか一緒の同僚でいたりとかしてね、なんかそういうのがやっぱりこう、
うん、
やっぱ日本語喋れたら絶対私はもっと仕事できるのにって思ってた時はあったけどね、言われてることがわからないから何していいかわからないとかだとさ、
うん、
話にならないじゃない、
うん、
そう、そういうのはやっぱり仕事してるとね、
ある
悔しい ね、
そうだよね、働いてるってすごいよね、やっぱその経験私がやっぱないから、
うん、
どうやってよ自分の言語じゃないところで、まあ、お金をもらうっていうその責任のもと働、なんかこう
カナダ人だけの中で働いてたりとかね、
うん、したんだよね。
早口でバーって言われて一瞬パッと分かんなかったりとかすると、なんか、
うん、
なんだろうね、優しい人はね、うん、余裕がある時は教えてくれるけど、うん、やっぱ仕事でキリキリしてる時ってさ、うん、相手 もう早くこれ終わってみたいな感じの時ってさ、うん、やっぱ余裕はないよね、
うん、
そういう時にやっぱりなんかイライラされたりとか、うん、ごめんなさいみたいな。
でもそういう時は、うん、なんかどういう風にこうその場を乗り切っていったの？もうしょうが、もうイライラしててもしょうがない、相手がもう怒っても、うん、もうとにかくもう冷静にっていうか、まあ、納得してもらうまで頑張って話すか、
大体そういうふうな時ってほら分かんないとさ向こうがブチ切れて去っていくとか、
うん、結局ブチ切れて帰っちゃった、
まあ、そこまでブチ切れることじゃないけどああもういいわみたいな感じ、
うん、なんか他の人呼んでみたいなこと、
あ、そうそうそうそうそう、
そうなるよね。
そう、他の人よ、この人に言っても分かんないから他の人呼んで、
うん、
でしょぼんみたいな、
うん、
結局そうなるよね、
うん、
でなんかあとすごいなんか早口の人とかだとなんか同僚曰く彼女の言ってることは私にもわからないわ、そのネイティブの人が聞いても早口なのを私にブワーって言って、はあ、あんたには何言っても無駄だからわかんないから他の人と電話変わってみたいな感じで言われると、
うんうん、
電話だとね、あなたがもうちょっとゆっくり話してくれたら、
うん、
まあそんなことも言えないけど、
うんうん、でもさ結構さあっち行ってそのなんてコミュニケーションやっぱ取りたいから、
うんうん、
そのゆっくり喋ってくださいとか、あの私はあなたのことを理解できてません、まあ、あの分かってませんとかっていうのを結構はっきり伝えなきゃいけない時ってなかった？だからなんかこう自分がやっぱ日本にいる時よりも強くならなきゃいけない時がいっぱいあった気がして、
うん、うん、そうだね、
自分がカナダ
で、うん、言わなきゃ分かんないっていうのはあるからね、
そうそうそう、
なんか察してもらえることはないよね、
うんうん、
なんかだからカナダで、まあ、多分仕事以外の私がインタビューされてるって思うんだろうと思う。
いやいや全然全然やなくちゃ全然
対談っていうよりもなんか
全然もう私はもう、まあ、イエスノークエスチョンいただければイエスノーで答え
なんかさ、でもさ、やっぱトモコもさ、うん、トモコって呼んじゃってるけど、
ああ全然
なんか 海外で生活してるとなんか日本ってなんかあこの人困ってるんだなと思ったら、うん、なんか誰かが手を差し伸べてくれる、うん、それはもちろんカナダ人だってそうなんだけど、うん、でもなお一層のことこうちゃんと何かをしてくださいって言わなきゃいけないんだなっていうのを、
うん、
なんか、
うん、
いい意味でずうずしくなんなきゃいけないんだなって、うん、それで誰かがやってくれないのをなんかやってくれないって拗ねるよりも、うん、なんか自分が、うん自分の欲求をちゃんと言わないといけないんだなっていうのはね、うん、すごい感じたな、う
ん、なんかどういう場面なんか覚えてるそういうエピソードみたいな、覚えてない、
なんだろうね、うん、でほらっていうかさもうちっちゃいことからそうじゃない、だってさ日本って大体みんな共通でこう、まあ、困ってるとか困ってない別としても、うん、なんか例えばあこういう場面ではこういうふうにしてほしいから何かするっていうのがさ、うん、なんとなく察してくれる場面があるけど、うんうん、文化が違うとこに行くとさあそんなこと思ってたのっていうのがあるじゃん、うん、相手からしてみてもこっちからしてみても、うん、だからなお一層のことを、うん、特にあの移民の国だからカナダって、うん、いろんな考えの人がいるから言わないと分かってもらえないし言われないとこっちだって分かんないっていうのがあるよね、
そういうのはいっぱいあったよね、
うん、
そうそう、なんか私すっごいでも強烈に覚えてる、多分言った前にも言ったことあると思うけど、鉛筆の貸し借り、
うん、
があ
る
あの日本人ってやっぱ物の貸し借りって結構まあそうじゃない人もいるかもしれないけどあの借りたものは返すっていうのが、まあ、基本の常識にはなってるけど、やっぱあっちってそういう あんま意識がない人も多くて、うん毎回同じあの男の子に鉛筆貸してって言われて毎回貸すんだけど、まあ、帰ってきたことがないっていう子がいて、でなんか3回目ぐらいに私もなんか鉛筆されるのもカチンときて、あなたは返す気があるんですかって、そんなねそんなそのなんていうのかなやり取りを日本じゃしたことないんですよ、友達とかにねあなた私貸すけど返す気あんのっていう結構な口調で言った、まあ英語ってすごいやっぱ言語としてはっきりとものを言わなきゃいけないから、うん、もし返す気があるなら貸すけどないなら貸さないっていう風にもはっきりとなんかこう言った時があって、でその時になんかあなんかやっぱ言葉が違うとちょっと少し違うキャラクターが出てくる自分の中に、
あのねちょっと後になってそれちょっとなんか、うん、いや私ねそれねポッドキャストで言ったの、
うん、
などっかの回で それをテーマにしたの、うん、性格変わるらしいよ、
うん、そうでもそういうのがやっぱあるんだ、うん、
あるみたい、英語と日本語話すときってね性格変わるんだって、うん、人って、
うんうんうん、
あでごめん続き、
いやいやでもなんか私多分それが自分が英語を好きになった一つの理由でもあって、
うん、それでもその男の子どうしたの、
その男の子あれもうそれですごい謝ってくれてごめんって言ってそうだよねってずっと借りてたのに全部返してなかったの俺だよねって、
うん、
その人別にその人自体が私嫌いなわけでもないしすごいいい人だったんだけど、そこの貸し借りってとこは苦手な子だったから、いやちゃんと返してくれないと貸せないよっていうことを伝えたら、でもちゃんと理解してくれて、もうその鉛筆はちゃんと返してくれた。
あのさ、これ言ってるとね、その人たまたまじゃないかって思われるかもしれないんだけど、うんうん、でもねすごいよくあるその、うん、そういうことある
ね、だから
大概だって戻ってこないよね、
戻ってこないと思った方がいいよね、
なんで返さないのってすごい疑問なんだけど、うん、多分なんか鉛筆のそのね数ドル、まあ、1ドルかそこらの大したあれじゃないん
かもしれない、なんか意識がなんか爪楊枝みたいな感じなのかなねえ、なんか爪楊枝貸してとかさ、なんていうのか綿棒貸してとかさ、別に返ってこないものだと思って貸すじゃないっていうか、そもそもあげるよ、
ね、その辺はさほら
それがなんかあんのかな、
ドラえもんの法則じゃないけどさ、
ジャイアンみたいな、
そう、お前のものは俺のものでしょ、
うんうん、
俺のものは俺のものっていうのがまかり通ってる世の中だなって
思
う
かもしれない、
まあ、全部が全部じゃないけど、まあ、
そうだね、そうだ、鉛筆が私たちはなんかこうもっと大なんかこう価値の高いものに返さなきゃいけないみたいなものになってるけど、あっちは鉛筆はそうじゃないんだよねきっとね、
まあ、鉛筆とか消しゴムが小さいものだろうが大きいものだろうが、うん、そこは変わらないっていうか、うん、人的に道徳的に貸したものは返す、
うんうん、
もうお礼も言うっていうのが、うん、まあ、うちらの常識だけど、
うんうん、そこは違
う、お礼言うどころかさ、なんか帰ってきたとしても放り投げられたりとかするんだよ
放り投げられたことはない、
いた女の子でもそう、
あ、そう、あ
の、それはやっぱ 人の資質にもよるかもしれないけど、うんうんうん、何この返し方とか思ったことが、
まあ、皆さんその誤解はしないでほしい。カナダ人みんながそういうわけじゃないから ね、 そ う、 ね、うん、そういう人によるだけなので、
でもそういう傾向がある、うんうんうん、日本と比べるととても。でなんでこんな
話だから、なんかその、 言わなきゃいけないこうキャラクターがさっき、ね、変わるって言ったけど、その日本じゃそれがやっぱり文化の違いで当たり前だから、そう、
当たり前が
当たり前じゃないからこそ言わないと伝わらないっていう場面がやっぱすごいいっぱいあって、
そうそうそう、
でもそれってやっぱり自分を強くするっていうか、
うん、
こう相手にどう思われるとかっていうんじゃなくて、ちゃんとコミュニケーション取りたいから、私はこうされると嫌だからこうしてほしいっていうことを伝えなきゃいけないっていう、
うん、
その自分のなんか強さをその語学を通して教えてもらったっていうの
は、そうだね、
すごいカナダでは大きかったかなって。
私さ、なんかね、うん、それこそ秋田に戻って、うん、あのカナもちろんね、うん、あの秋田と東京も違うし、秋田とカナダったらまた相当違うんだけどさ、うん、まず今言ったみたいに英語圏って文化の違いもプラス、うん、はっきりとした言語だから、うんうん、比較的ストレートに言うじゃん自分の考えを、うんうんうん、で秋田って真逆であんまりストレートに言う人ってちょっと避けられるっていうか、ちょっと異例なのね、うん、なんかこう組んでこういうふうな思ってることだろうなとか、うん、ちょっとオブラートに包んだりとか、うん、なんかそんなに例えば嫌なことあってもそんなズバッとなかなか言う感じのお国柄ではないわけよ。
じゃあ東京の人と比べても、
そうだと思うよ、
さらにオブラートに包んでっていう感じ、
なんかはっきり言う女性ってまずあんまりこう、
それがいいっていうもの、いいっていうふうにはなってないってことか。
ならないと思う、うん、私ね、それで自分でも喧嘩したつもりが全く持って一切ないんだけど、うんうん、まあ、カナダから帰ってあの例えばはっきり言ったとしても結構おってびっくりされることとかあって、あ、うんうん、え、今のが何がどうしてこんなきついのみたいな、うんうん、なんかそのなんていう、やっぱ文化の違いだったりとか、やっぱね、その
あ、なんか逆パターンもあるんだよね。なんかその、うん、カナダに行ってちゃんと言わないと伝わらないから言えるようになったけど、うん、 そうだね、そのままの状態で日本に帰ってくると
ちょっときついん
だよね。そういうのはなんか留学経験とかしてる人とかはなんか感じたことが多いかもしれない、
ね、逆にほら海外だとさっき言ったみたいに分かってもらえないからさ、で本当に分かってもらえないから言うしかないんだよね、うんうん、で言わないとどこまでもさて突き上がる人が、
ね、
やっぱ周りにいたりとかするから、うん、嫌なこと言わないと分かってくれ、うん、いいんだと思われてしまうだけみたいなね、うんうんうん、
そうだよね。なんかでもそれだとやっぱユキの中ではそのなんか カナダっぽい自分と、
うんうん、
その日本秋田っぽい自分と、
うん、
その辺がなんか何割ぐらいな感じなの、
どうだろう。でも私もともとその秋田に、まあ、秋田でいたのが学生時代しかいなくて、東京でずっと働いてたから、うん、比較的そのなんだろうね、東京の仕事ってやっぱり厳しいなと思って、うん、秋田でこう、秋田って基本的に人が優しいしのんびりしてるから、うん、さほどなんかカリカリ仕事しなくてもいい感じなんだけど、うん、バイトはしたことあったからね、秋田では、うん、でも東京来てからすごいなんかやっぱみんなピリピリカリカリしてる雰囲気があったから、うん、やっぱり秋田人じゃその時点ではちょっとなくなってきてる部分があって、でさらにその後東あのカナダに行った時にもっと自分の意見をはっきり言わないと、他の人種とかはねもうそれで良かれと思ってどんどんどんどん加速して付き上がる、インド人とか特にそうだったりとか、
付
き上が
る、中国ごめんね、人種差別でそういうわけじゃないよね、
でも実際そうだもんね、
ただ伝わらないからそれでいいと思うから、コミュニケーションがうまく取れなくなる。
やっぱ中東とかアジアでもインド中国とかやっぱ強いよね、あの向こうの人たち自我も強いしガッツガツ言ってくるから、ちゃんとこちらもそれに対抗できるぐらい言えないと、もうただおとなしくて何考えてるかわからないとか、言いなり何でも言いなりになる、あの日本人みたいな感じでなっちゃうからさ、なんか普通に話すとなるとちゃんとね考えで、ある程度そういう国の人に対してって強く言っても強くないんだよ、うんうんうん、日本人としてがっつり言ったつもりでも向こうって、いや何今の何みたいな、普通の会話だったよねみたいな、そんな怒ってたのみたいな、
うんうんうん、私なんかその音楽をやってると、ユキはそのバンドでその、まずインドの 出身の人とか、うん、まあ、いろんな
仕事だったりとか、ね、
中東の人とかなんかこういろいろ関わってて、うん、まあ、自分の音楽を一緒にやったりとかそのアレンジとか一緒にやったりとかする上でこうしてほしい、ああしてほしいっていうのはもっと言わちゃんと言わなきゃいけないんじゃない。だからそれで結構やり取り難しかったってことも
あった。いや、音楽どっちかっていうと仕事か
な。仕事が大
変だった。そうだね。だって中東系の人とか、まあ、いろいろ国もあると思うんだけど、私一回ね、あのね、あ、どこだか忘れしちゃった、
うん、
でも結構すごいあの強い方々とのオーナーの下で働いてたこともあって、あとインド人のレストランでも働いてたんだ。まあまあ強い方々と働いてて、本当くじけばっかそれになりながら、でもやっぱすっごいおとなしいって言われてたもん。
ああそうなんだ。
ユキはね、スイートであなたはおとなしすぎるから私たち 強すぎてちょっと大変でしょうみたいなこと言われてたのね。そんなスイートなつもりだでも向こうの人にとってみれば
そういうふうに、
日本人でこんなはっきり言って思われ、まあ、特に秋田だとね、うん、思われてるけど、まあ、英語喋れるか喋れないかの差もあったかもしれないけど、でもやっぱりそれでもね、うん、かなり言えない方だったよね、うん、向こうのガツガツした国のお国柄の人方たちと比べれば、やっぱ英語の問題だけじゃなくおとなしかったな私は、すごい。
逆になんかすごいあったかいエピソードっていうか、まあ、その今ちょっとビターな、ちょっとビターなね、あれなんかこう、あ、すごいこういうとこあったかかったなとか助けられたなみたいな。
分かりやすいよね、向こうの人たちって。なんかこうハグとかあるし、なんかこうやっぱり前とも子とさ、なんかゲストで喋った時もそうなんだけど、うん、あの臆せず褒めてくれるところがあるっていうかね、うん、なんかもうドストレートに褒めてくれるっていうか、うん、なんかそれがあんまりこうそこまで関わったことのない人でも、まあ正直なんだろうね、うん、なんかこう駆け寄ってくれて、なんかライブの後とかに、なんか一緒に一回、そうだな、なんか学生時代にたまたまその時組んだメンバーの人とやって、そんな親しくもないっていうか、そのバンドだけの企画のためだけに組んだライブで、なんか組んだバンドで、でライブが終わった後に私が帰り自宅をして道に出たんだけど、超走ってきて、いや、あの曲のあの歌い方すごい良かったとかさ、なんかドストレートに褒めてくれたりとか、なんか男性とかもなんかすごいやっぱフェミニストが多いっていうのもあるかもしれないけど、うん、なんか褒め言葉がとにかくストレートだったなっていうのがあって、うん、でなんかいろいろとこう、まあ直球でいろいろあるよね、うん、なんかあんまりこの恥ずかしがって何かを言わないとかっていうのがそこまで日本と比べるとやっぱり全然ないなと思う、
うん、確かにね。なんかそのさっきの鉛筆を返してくれなかった男の子がね、その子が、私はその褒められたってエピソードが1個あって、なんかそのセルカークで、ドラムの授業をやってた時に、その太鼓の叩き方、太鼓をみんなこう自由にこう感じたままに、この後ろに流れてるあのリズムに乗って、あなたの感じるままに太鼓を叩いてくださいって授業があったんですよ。でそこで私がこうやってたら、もう本当別に単純に自分が思うようにやってただけで、別に何かそんなに素晴らしかったっていうようなことは何もなか自分の中ではないはずだったんだけど、授業が終わってから私が個室でピアノの練習をしてたら、その男の子が急にガッてきて、トンコさっきの太鼓の叩き方すっごい良かった、
ね、なんかそういう
すっごい良かったよって言って、
そういうとこがさ、なんか秋田人にもあるかもしれないけど、でもなんだろうね、こうやっぱこうこの流れ崩しちゃいけないなっていう、こう雰囲気がやっぱ生活の中であって、あ、だからここでこう言っとけばいいって、なんかちょっと上辺だけど、その悪い人たちみたいな感じの言い方だけど、でもなんかそれがある意味こう、まあ言ってみればその秋田での優しさだったりするんだよね、あんま荒波を立てない。だからなんかね、あの自分の意見をさっきの話に戻ると、あのはっきりパンって言おうものなら、まあ、まるで喧嘩してるみたいな感じに、別に全然そのつもりないんだけどね、なんかそういうところがあるかなっていうのは感じたね、うんうん、なんかね、いろいろあるよね、文化の違いってね、うん、同じ日本でもあるし、うん、だからそれをまたちょっとこう カルチャーショックを味わいに行こうかな。
そうだね、うん、でもいいじゃない、なんかしばらく日本にいたからね、またトロントに行
ってやってけんのかな
そんなリスナーリスナーさんの前で
頑張る頑張る頑張る
大丈夫大丈夫きっと、
うん、でさ、いつもこのあのまあ、どこでもライブで、今日は本当に番外編みたいな感じでもうノンストップでずっと喋り続けて、もうたわいもない話でずっとなってるんだけど、なんか一応ね、たまこもね、うん、ちょっと聞いてよたまこさんっていうコーナーがあったんだよね。
ああそうそうそう、ありません。
それの私がパクって、
そうそうそう、あの勝手にパクられまして、あ
のでもねパクったんだけど、始めたのは私の方が最初だったの。ともこがなかなかアップしない
から、アップしないから、そのアイディアいいね
って、ね、そう、あ、いいね、いいねって、ともこが実際第1回目をアップする前に私が
全然パクってください、
どうぞ。なんだっけ、あのちょっと聞いてよつっち、うんうん、っていうコーナーを設けたんだけど、うんうんうん、なんかある
今ここで今ここでですか。なんだろう、今ここでなんかある、
なんかね、あの私は自分でね聞きたいことがあるの、うん、聞いてよツッチって、うん、聞いてよたまこさん、ここに入れてもいい？
いいよ。
なんか荷物多すぎてどうしようどうしたらいいですかっていう、
荷物多すぎて、
うん、なんかあの
多いよ本当にさ、本当多いよ。ちょっと皆さんにちょっともっと、
あ、荷物の
どれくらい、どれくらいかっていうのをちょっと言ってあげて。
前にカナダに行った時は、うん、あのなんだっけな、バックパックを背負って行ったわけよ。バックパックとウクレレちっちゃの持って、あとは小さめのスーツケース持ってたから、動きは取れてたの。スーツケースが重くないとね、うん、結構動きは、うん、背負ってるもの背負ってれば足はね動けるけど、うんうんね、今回はあのキーボードを背負っていくのでバックパック背負えなくって、うん、スーツケース大きくなっちゃったわけよ、うんうんうん、それが本当に23キロなんだよね、あの重量制限がカナダに行くときに預けられる、うんうん、だからもう23キロでもうギリギリやっぱ重くて、うんうんうん、で手荷物も重いし、もう身動き取れないのどうしよう。
これはね、
マックス重量なんだよね。
これやっぱなんか捨てていかないとダメでしょ。
もう捨てるものない。
うん、そう、なんかもうだから衣類系のものは一切持っていかないっていうぐらいの。
まあでもそこ衣類なんだよね、うん、結局はね、うん。
いらない、いらないでしょ、うん、きっと。
でもね、カナダでさ、ユニクロって高級なんだよね。
トロントあるんだ。あるって言ってた
よね。トロントね、できたのかな、うん、ユニクロ。うんうんうん、それで、ね、なんか人から聞いたんだけど、3倍ぐらいするらしいんだよ。ユニクロってだから、うん、こっちだとほら全身ユニクロだってさ、全身ユニクロみたいな感じだけど、向こうだとおユニクロ着てるだからユニクロを持ってかなきゃと思って。
あ、そうか。
しかも便利じゃんやっぱり、うん、なんかだってダウンジャケットもさ、ユニクロで普通にこっちで買ったら8000円ぐらいのが、うんうんうん、向こう1万2万、まあ、100ドル絶対切らないらしいんだよね。そう考えるとサレドユニクロ、
サレド
サレドユニクロ、サレドなんて言ってもしないもんね。様々なんだよね。
でもな、もうでも何割、まあ、機材だってカメラ、
うん、
あとそのやっぱ音楽を作るための機材、
ね、キーボードだったりとかオーディオインターフェースだったりとか、それと Mac だったりとか、うん、置いてけないものは確実にあるから、
置いてけるものって言ったらもう
服か、
服しかないでしょ。それかも全部着込むね、
うん、春なのに
春なのにっつってこれ全部もう下着も全部5枚重ねとかで
結構暑いよ私さ、東京である程度こう着てきたの。
それナイスアイディアだよ
でしょ。
真面目に
汗だくになった本当に東京来ただけで汗だくになった。新宿から、まあ、ここ具体的な場所は言わないけど、比較的すぐ来れる場所なのにケーズプレイス、ここ今収録してるところ汗だくになって、もうちょっと比較的手が腱鞘炎になりかけて、重すぎて、
いや、よくないよあんまり重いの。
そうなの。
そうだよ。
だから私ここからカナダ行くこと考えられていける気がしないんだよね。
あの本当旅行の時ってやっぱあのトイレかね、誰か見てくれるわけじゃないから、持ったまま入らなきゃいけないじゃない、
うん、
それが大変。この量だと
個室に入れない、ね、
持ったまはもう入れない。でも置いてったら確実にパクられるから。
パクられる。
そうだって日本じゃないからね。ほんとそこは私心配してるんだよね、
うん、だから身につけてどうすればいいですか
でさっきも実はこの話ちょっとちらっとね、うん、スモールライトがあればいいのにねって、
スモールライト欲しい
ねって言ってたんだよね。
で、あのすごくどうでもいい話のあのスモールライトって私すごい謎だったのが、大きくするときにもう一個ライト持たなきゃいけないんじゃないかって話をしてて、ビッグライトっていうのがあるんじゃないって話をしてたんだけど、うん、スモールライトにどうやら解除ボタンあるらしいんだよね。
解除ボタンどの辺にあるの？
それちょっとドラえもんの番って確認しなきゃいけないんだけど、解除ボタンを押すとその元の大きさに戻るって話をしてて、そしてよくよく見たら時間が経つと戻るらしい、うんうん、だから知ってました？あのスモールライトってあれ一定の時間を置くと元に戻るんだって
だそれじゃ意味ないっていう。
でもそこが漫画って、うん、そこが面白さをその漫画で、あ、戻っちゃうっていう面白さがその漫画
こ今ここで
今ここで戻ってしまったっていう面白さがすごい。
ドドドドドドドドドドラえもん
そうドラえもんどうしようっていうところがそうすごい自己不調天才とか言ってた
もん、ね、考え尽くされているっていう、
すごくない？私その時間が経つと戻るっての多分漫画の中で出てくる話だと思うんだけどさ、うんうん、初めて知った解除ボタンと、そう謎だったの。
そうだよね、
ビッグライトも持たなきゃいけないのかな。
確かにスモールライトはよく聞くけどビッグライトでも
あんま聞かないよね。
でもなんかどっかでチラッと聞いたこともあったような気はしたけど、
スモールライト、
うん、ないのかな。
スモールライトに比べてビッグライトを使うメリットってそうそう原因がないじゃない。いやでも
食べ物とかね、だって一つのコッペパンすごい量にするとかそういうのできない、できない。
でそれもし時間が経って戻った人で犬の中でめっちゃ小さくなって結局は米粒ぐらいの満腹感しかないってこと？
わかんない、食べ物に物をそれ使えるのかね。
どうなんだろう、使えるんじゃない？使えるよきっと。だってあれ分子量がどうのっていうことなんじゃない？あの漫画の中の説明からいくと
分子量
多分そうだよ、使える使える。
そっか、
ただ食べ物以外にそんなメリットあるのかな
大きくするメリット、
アリンコ大きくし
怖いしそういう発想でも大きくするメリット、いやあんじゃないの、どっかに食べ物以外に。
あ、なんかこう、
え、ちょっと、あ、じゃあでも今日はシングルベッド、明日ダブルベッドみたいな、
ちょっとだけしか変わらなく
ないそういうのとか、
それぐらいちょっと我慢しない。
今日はちゃぶ台だけど明日すっごいダイニングとか、そういうのと
か。あ、そんなメリットあるかな
ものすごいあるかって言ったらないけど
ね、あんまないよね
でもそのあのだから変化するから1個持つだけで、
これポッドキャスト流せる内容なのかな
変化するから1個持つだけでいろいろ多様性があるって、ね、
うん、そっかそっか、
そう、なんかいろんなものを買い足す必要がないって。
でも時間足す
もどんのはやっぱり時間足すものはだから意味ないよね。
やっぱりなんか実用性としてはスモールライトだよね、うん、でセットで欲しいのは絶対どこでもだよね。
どこでも
だね、あれはね。私は期間じゃないや、あの場所限定でいいからどこでもドアは本気で欲しいんだよね。
例えばどこ？
いやもうカナダ、日本だったりとか、うん、一番すぐね、現実的に、だってなんか家族に会った時にすぐ
ああ行けるからね、
もうただいまみたいな感じでしょ、うん、そうそう、すごいよね
そうだよね。いやどこでもドアでも開発したら、うん、いろんな会社が阻止するよねきっとね。開発しちゃった、
うん、
乗り物系一切いらなくなっちゃうわけ。
そうだね、なんかすごいくだらない話って分かってるんだけど、でもすごいやっぱ欲しいの、うん、どこでもドアどこでもドアとスモールライトのセットが欲しい、うん、
セットが欲しいの、うん、セット欲しいの。でも今はやっぱりスモールライトじゃないの？
そう、今はさ
緊急に必要なの、
変なとこで戻って欲しくない
トイレとかですごい戻って。
あ、そうだね。でもトイレだけの時にスモールライト
やって、そうだ、トイレの時だけスモールライトやって、
あ、でもそれだったらさ、カナダ行くまでの間にスモールライト当てっぱなし、
ね、でも解除時間がすごいわずか20分とかかもしれない
それ困る、それ困る。飛行機に預け入れのさ時はさ、あ、こんなにちっちゃいの預けられるんですかって言って飛行機の車みたいなくだらないくだらないこの話。
確実にリスナーはもういないくなってここまでの間でもう1人2人とどんどん減ってい
く。でもね本当に行くそれが悩み今ね。本当に私本当はね、
でもじゃあちょっと遮っちゃったけど、うん、あのなんだっけ、なんか畳み方で洋服の、うん、なんかあのスチュワーデスさんが、
でも圧縮袋に入れてるよ。
いや、それもっとできるんじゃない、もしかしたら。ちょっと検索してみな。あのスチュアーレスさんよく旅するから、なんか畳み方とかすごいいいのがある。
あのね、重さはだって畳んだって変わんないじゃん。
まあ、重さはね、
入るんだ、入ったの、入ったのからいいのも、
うん、
あ、重量だっけ。
重量はどうにかしても捨てるしかないもんね。
そう、
置いてくしかない。なんか着ていくかもう置いてくしかない、
ね、やっぱ着るしかない。着込むしかないか、
着込むしかない、
頑張ろうかな、じゃあ、
うんうん、だちょっとね、やっぱある程度厚手になってしまってもそこはちょっと、まあ、エクササイズ
の移動の時は着る、
うん、いや結構辛いよ。
辛いね、
結構辛い、結構
辛い。なんかその
でも本当はそんなに必要ないんだと思うよ。そんなに
トモコに置いとこ、う
ん、いや私いや多分旅をする人ってなんかまあ本当に最低限必要なものだけを考えていけば、うん、そんなに持っていくものないはず。だってあっちで全部調達できるから。
でもまた買うのお金かかる
し、まあ、お金はそこはもうどっちを取るかでね、お金を取るか。
なんかね、切実なのがさっきあのこの収録の前に言ってたんだけど、これいつまで続くかな今日。
ごめんね、エンドが。
あのコロナっていうかスーツケースが倒れた時に自分で起こせないぐらい重いの。
いやそれはもう、
あ、スーツケース単体だったら起こせるんだけど、それになんかこう手荷物をこう乗せたショルダーバッグも一緒にこうつけてる状態で倒れた時に、うん、比較的それをこう取り出すのも必死だしさ、分解なんか本当大変なの、
うん、
分解。自分で立てれないのよ。
立てれないの。
そう、
でも誰立ててもらう人を募集するじゃん。
そこでなんかいいことあったりとか、助けてくれた人がすごいなんかこう素晴らしい人だったりとかして。
あ、でもそういう出会いがきっかけで、うん、トロントで友達できるかもしれない。
そっかそっか。じゃあちょっとこのまま行ってみようかな。
いいと思う。
そっか、
うん。だってどうせ行くでしょこのまま。
行くしかないよね。
行くと思う。だから大丈夫だと思う。でももうちょっと考えれば減らせると思うけど、
うん、
まあまあ今回は。
そうだね。
いいじゃないかな、このままで。
やれるということで、すごいの話はあの全くもって番外編なんだけれども、今日はあの東京に来て、あの旧友の何が起きているかっていうと、あのカナダ時代一緒のカレッジに通っていた後輩のね、タマコ、DJ タマコ。たまに聞くラジオっていうポッドキャストをやってる、
うん、
たまにしか聞けないっていうポッドキャストをやってるたまこと、
はい、
こんなグダグダの話を。
すごいグダグダ。
いやでもちょっとね、まあ日本のラストの、
うん、
もうカウントが始まってるから、
うん、そうだね。え、いつ
14日に旅立ちます。
14日に、
そう、はい、分かりました。なのでこのポッドキャストもし聞いてくださってる方がいたら、
うんうんうん、ちょっと怪しいけどね、聞いてくれて
る方。いやいや、いるよ。
ちょ、ここまで聞いてくれてる
人、ね、うん、ここまで聞いてくださってる方、本当にありがとうございます。
そうだね。
で、もし、まあ、カナダについて、ちょっと時間を見つけて、また無事を報告したいと思うので。
う
ん、
そうそうそう
そう。そうだね。ちょっと、行ける気がしない。
いや、いや、行くでしょ。大丈夫でしょ。行くでしょ。そうそうそう。
と、まあ、もうくだらない話をずっとしてきたんだけれども、
うんうんうん、
まあ、やっぱり今回行くっていうのはやっぱり決心がついたのはやっぱり永住権が切れてしまうっていう理由が一番大きいかな。あとはやっぱトロントに昔から住みたいっていうのをちょっとそれを実現できてなかったので、まあ、2ヶ月だけは住んだんだけど、いろいろトロントでなんかやりたかったこととか、やっぱ音楽が中心なんだけど、そういうのはちょっとリベンジ、
うん、どれくらいいる予定で、
うーん、とりあえずと、あ、お客様が
それリアルですね。
リアルだな、
うんうん、
なんかここでちょっと今日はねパーティーを開く予定なんだけどね、
うんうんうん、
なんかそうだね、1年はでもいたいけど、まあでも様子を見ながら、ね、
うん
うんうん、そうだね、最長今のところは2年って考えてるんだけど、うんうんうん、でもまず行ってみないとね、こればっかりはね、う
ん、分かんないからね。
滞在できる権利はあるので、なんかうまくこういろんなことに結びつけれるように動けたらまたいいなと思って、またこれから新しいどこでもライブのポッドキャストを
トロント
できれば
な、ぜひぜひ。
友達が続々と、今日はこれからみんなでディナー、
ディナー、
そうだね、
そうそうそうそう、 ありがとうございました。
ということで、はい、新しく友達も来たってことで、またおいおいその友達の紹介もできればよかったんだけど、もうなんかくだらない話で45分ぐらい過ぎてしまったので、ま
あ、とにかく無事に、
そうだね、
無事に帰ってきてください。
ありがとう。
それだけです。
うん、
私が言いたいことは、
はい、じゃあ新しい
締めの、
そうだね、締めのトークでは、土のどこでもライブ35回目、今日は本当にあの、なんだろう、東京のとある素敵な場所、ケーズプレイスからお届けしてます。ゲストに DJ たまこのどこでも、あ、どこでも
じゃなくて、それあっちの番組じゃないよ
DJ たまこのたまに聞くラジオというポッドキャストをやってるたまこをゲストに、
はいはい、
で今ちょうど来てくれたのが、またカナダ時代同じ学校にいた女の子がね、また来てくれたんだけれども、ミカちゃんっていう。楽しくしてる感じ。で、局長と、この今、4人がいるんだけれども、本当に、行ってきますそれだけです。
行ってらっしゃい行ってらっしゃい、すごいすごい、寂しいね、寂しい、本当寂しいけど、
生きて帰ってくる、そんな危険な場所じゃないけど、まずは、
うん、
本当ありがとうござい
ます。羽生くんに会ってきてください。
あ、そうそうそう、羽生くんにね、うん、羽生結弦がトロントに住んでる、そうだよ、そうだよ、いいでしょ、ちょっと、
いや、それちょっとあの宿題ね、
練習風景見てこようかな。
羽生くんとハイファイブしてください。
できるかな、そんなことを
すごいね、
できるかな、練習風景見に行ったらできるかな、
できるかもしれない、街でちょっとあったら、
そうそう、数少ない日本人のコミュニティの一員だ
もんね。
東北つながりで、あ、東北つながり
で、そうだよ、
じゃあ羽生くんに会った時はいいのかな、こういうところに
もしも
こっそり
こっそり
こっそり報告するかもしれない、
うんうん、
はい、ありがとう。
はい、
じゃあ次のどこでもらえば、もしかしたらカナダから、
もしかしたら
ってその前にまたアップするかもしれない、
ね、あ、そかそかそか、
じゃあありがとうございます。
いってらっしゃい。
ありがとう。じゃあね、バイバーイ。